いや、皆さんこんにちは。今日は雨が降ると大変だと思ったけども、晴れるとよかったですね。今日はこの正三寺にお招きいただきまして、お話をさせていただくことを大変嬉しく思っておりました。ありがとうございます。今日は少し皆さんの常識と違うことをお話しいたします。皆さんは日本の子どもたちの学力下がってると思われますか、上がってると思われますか。下がってると思う人手を挙げて、ね、それから円周率を3と教えるなんてバカなことをやったって信じてる方手を挙げて、ね、全部嘘なんです。どうしてああいうふうにマスコミがいい加減なことを言うかね。初めから私は中教審、中央教育審議会の会長として12、3年前ですが、円周率を 3.14 と教えろと書いてる。それが今使われてる。ただしその後ろに、日本の先生たちが非常に文部省、当時の文部省、今の文部科学省が作る指導要領、教育指導要領に書いてあること通りにきちっと教えてくださるんですよ。今日先生おられるかもしれませんけどね。でそういう先生たちに対して 3.14 とするとすると、必ずどんなとこでも 3.14 を使うの、ね、ですから概算をするときには3と使ってよいよって書いたの、ね、ですか、いいですか。要するに 3.14 とする、しかしながら概算をするときには3としてよろしいと。なぜかっていうと、オケがあってその円周いくらかって感じをするときに、オケの長半径でも、まあ、直径を1メートルぐらいでいい加減に測るときには 3.14 メートルなんて言わなくて3メートル、円周は3メートルでいいですよって言えばいい、ね、ただしそれを 1.03 メートルですっていうふうにしたら 3.14 を使う。丁寧に測れば 3.14、 概算するときは3とすればいい。こういうことを言ったらね、ある予備校が、これからは公教育、すなわち公立の学校では3と円周率を教えるバカなことをするから、もう学校の教育は信ずるなと、予備校へ来いって。予備校の宣伝に皆さん乗っかってるのよ、ね、それが第一。それからもう一つは、ゆとり教育というのは甚だしくけしからんと思ってでしょ、ね、今からそのどうしてゆとり教育ということを私は導入したかというお話をします。そして学力は上がったというお話をします。ところが予備校、ここにも私学のある、今私は私学の学園長してるから私学の方の立場に立たなきゃいけませんけれども、今から10年前ぐらい、15年前ぐらいから子どもたちの人口が急激に減ってきた、ね、公立みんな行っちゃうと私学に子ども来なくなる。ですからいわゆるゆとり教育、現在の教育を導入する、これを丁寧に言うと土曜日休みにする、完全に土曜日休みにするっていうので完全学校5日制、土曜日休みするからね、完全学校5日制を導入する結論を私出した。で文部大臣としてその実行に入ったんだけども、それを出す前に私学のドンたちを集めて、私学も土曜日休みにしてくれってお願いをしたんです。で当時の文部省の初中教育長がほぼ回って私学に土曜日お休みお願いしますよと、公立国立はみんな土曜日休みにしますから私学も一緒に休んでくださいとお願いをした。そうしたらどういうことが起こったかというと、その時に私と一緒にやってた中央教育審議会の副会長をやってくれたのは慶応大学の塾長であった鳥居さんだから、鳥居さんはもちろん私学は自分の関係の私学は土曜日お休みにします、というふうに私学の何人かの人も私の手伝いをしてくれたので、みんな合意をしたんだけれども、今お話ししたように人口が減ってきて私学に子どもが来なくなる時代が来るぞと、 それでしかも予備校がうまく言ってくれたと。 3.14 を3として教えるのとバカなことするから塾へ来いって、同時に私学へ来いよ。だからみんな私学にいらっしゃい、塾行くより前に私学にいらっしゃいということで、ゆとり教育の批判がものすごく高くなって、学力低下論が世の中に広がって、私学はほとんど土曜日を休まないで教えるようになった。私学の先生かわいそうにね、重労働ですよね。全部デマだったの。デマに乗っかって大騒ぎになって、今度指導要領を1年早く改正をすることになった。ですけれども、本当にそれじゃ学力下がっていたかっていうの話を今からいたします。結論的には、義務教育段階における国語力、算数、数学力は調査がずっとあって、皆さんが何人かの私の年と同じくらい前後の方はいかに小学校の時できなかったかっていうことを証明しますけれども、昭和30年前後から50年40年前後の小学校中学校で教わった人たちよりも今の方がはるかに成績がいい。ねえ、その話をまずいたしましょう。それは共通の問題なんですよ。昭和36年から39年、全国の小学校中学校の学生た生徒たちに、ほとんど全ての生徒の、その前はやっぱり抽出でやってましたけど、36年から39年にかけては全国で小学校中学校の学力の調査をして、全員に対して。ところがこれに対して、特に、教員の一部の人が、特に北海道の教員教職員の人たちが、北海道の札幌に比べて旭川の方が成績がいいとか、北海道は全部成績悪くて本州のどこの方がいいとか、秋田が一番いいとか、こういうふうに言われるのは嫌だ、そうすると競争になるから嫌だって言って大反対をして裁判を開けた。それで北海道で裁判を負けて、国が負けて、一旦この全国学力調査をやめることになった。しかしその後で、もう一度最高裁に持ってって審査したら、何も国は間違ったことしてないよと言ったけども、もう文部省はまた先生たちが暴れると困るっていうんで、やめちゃった。でそれを再考するのが平成19年、数年前に中山文部大臣がもう一度全国学力調査をやって学力を調べたい、なぜかというと世間があまりにも学力落ちたというか調査したい、こういうことがあって、平成19年からまた全国の学力学習調査状況調査というのが復活したんです。実はその間にも平成に入る直前ぐらいから 3% 程度で学力調査をしていた、そういうことも後に申しますけれども、ともかく昭和の36年39年の頃の学力調査と平成19以後の学力調査と比べると共通問題が入ってた。多少仕掛けて入れたのもあるんだけども、その共通問題がたった15題ぐらいしかないけども、それでもどういうことがあるか、どうですか。全国調査で相談を小学校でかけたかどうか。昭和の36年39年の人は 47% ぐらいしかできなかった、正答率が 47%、 それが現在では 57%、 今のがいいね。役をかけるかどうか、どうですか。こんなに成績違いますよ。驚いたことに、昭和の時代の小学生は役という字がよっぽど嫌いだったんでしょうね。 34% ぐらいしか正答率なかったのに、現在は 71.2% ねえ、こういうデータ全部どれを見ても今の方がいい。15代全部今のがいい。こんなのはもう半減書くのでこんなに違うんですよ。半もだいたい読めなかったんだ、あの当時の小学校の学生は。昭和の37、8年から40年にかけての小学校中学校の生徒は漢字がおよそ読めなかった。だから読めなかったのを大人になると総理大臣かなると字が読めないことになる。あれは別に総理大臣が悪くなかったんですよ。要するに教育が悪かった。麻生さんのために私いつもそうやってね、麻生さんが悪いんじゃないよって言ってるのに。どうですか、ほらね、算数もこうでしょ。便利方程式で今 ここで出して試験してもいいですけど、ね、AX プラス BY イコール C、A プライム X プラス C プライム、B プライム Y イコール C プライム、こういう X と Y を解けと、するかめざ。この成績の様子見てくださいよ。どうですか。一旦その平成19年、13年後ちょっと下がりますけども、それでも昭和に比べたらはるかに良くなっていて、それで現在またさらに上がっている。算数も今のがよくできる。こういうふうに15代が全部今のができるんですよ。ほら、ね。ところが、まあ後で申しますけども、こういうふうに平成に入ってから、少し上がったり下がったりするものもあった。だけどそのまず前にもう一度昭和に戻りますと、昭和と比べると、現在のところ昭和に比べると15代しかない、共通問題ないけども、少なくとも15代に対しては今のが圧倒的にできる。皆様のお孫さんとかお子さんの方がはるかによくできる。教育が良くなってる。なぜか後で申します。ところがそういうことを言ったところが、マスコミの人がそんなこと言ったって、平成に入ってから今の教育課程、今度変わりましたけども、直前までの教育課程の方が悪くて、その前は平成も入った頃は、平成の元年から平成2、3年の頃の方が成績いいんじゃないかと、こんなことをマスコミ言うから、それを調べてみようよと。確かにこういうふうに平成の初めの方が今よりできた。一旦悪くなってまた上がってはいますけども、一旦悪くなっての問題ないわけではないんですね。しかしながら大体はこういうふうに平成に入ってからも今の方がいい、これもいいですね。でこういうふうにして文部省も丁寧にこういうことを調べてくれました。そして平成37、8年から現在まで、平成に入ってからの 3% 程度の全国学力調査ではなかったけれども、数パーセントでやってきた調査を調べてみますと、48台ぐらい共通問題が、今度はもう15台なんて少数問題じゃないね、少数例ではない、48台もあって、その中で39台が今一番よくできる。4台がほとんど変わらない。4台が低下した、1台はちょっと下がったけどまた上がってきたというような格好でありまして、要するに48台中ほとんどが今のができる。平成に入ってからもね、こういうふうに一旦上がってまたずっと上がってきて、またちょっと下がったのはありますけども、それでまたこれまた今伸びつつあります。こういうことを文部科学省に随分言ったんですよ。私はどうして文部科学省は、当時の文部省から始まって現在の文部科学省は随分丁寧に調査してるじゃないかと、そういう調査を共通問題で調べて、同一問題の正答率はどうなったか調べてごらんよと、さっきのやったこと、私自身が秩父さんという国立教育政策研究所の人と一緒になって、教育行政研究所の研究者と一緒になって調べて、それはちょっと不正確なところもあるかもしれないから、もっと文部科学省が丁寧に調べてごらんよと言ったら、今年の夏になってこういうデータが出た。で、今申しましたように、平成の19から20、21、22、23年は津波でやめましたけど、24年と全国学力調査があって、そして共通問題がその前の昭和から始まった平成の初めの共通問題たくさんあるので、こういう前の調査とこの数年の調査と比べて、共通問題、同一問題がどのくらい今のができ、前のがどのくらいできたかということをちゃんと調べようといったところが、文部省はやっと結論を出しました。結論の方は後で申しまして、まず過去の問題と比べて、過去の調査と、過去の調査と比べて、ここがさすがに文部科学省教育きちっとやる行政をやってますから、丁寧に調べるわけですね。3ポイント以上高い問題の数、3ポイント以上低い、私のようにちょっと上がってら上がった、下がったら下がったっていうようなことではなくて、もっと丁寧に問題とそれから正答率を調べて、3ポイント以上高い、明らかに今のがよくできるっていうのと、前のが明らかに高いものって調べたらば、全部で問題が121台ぐらいあった。もうさっきの私の調べたよりもはるかに多くなりましたね。